はい、総会で、前に標語の絵が表されています、雲は神様の臨在の輝きであり、また栄光を表しておると思います。救われた人々が天使たちと共に主を褒めたたえて賛美している絵、主要の表紙にもその絵がありますが、十字架をが輝いて、そして三位一体の神が私たちを導いてくださり、今年は特に御言葉から今日もお話しますが、平和と増加ということがあって、大地がの広がりがあり、そこに全地に福音が前進していくということが、その下の緑の大地に表されているというふうに松永さんから伺いました。他にもいろんなインスピレーションがこの絵から湧き上がってくるのではないかと思います。前に美しい胡蝶蘭があります。じっと見ていると羽が生えて羽ばたいて飛んでいきそうだというと、子供はいつかと思ってみるかもしれませんが、金曜日の夕方ふと気がついたら教会の玄関に置いてあったんです。ベールをつけてあったんですが、どなたかか誰もわからないので、フライデー来られるに玄関に礼拝堂の入り口に置いてスポット当てて輝く見ていたんですが、今日はここへ来ています。どなたかがきっと神様への感謝の気持ちで教会に置いていかれたのか、あるいは言いそびれたのかわからないんですが、またそっと教えてください。本当に美しいですね。火曜日に原千春さんが交通事故の巻き添えにあって、この対向車線で玉突きがあって、3台目の車が飛び出して宙に浮いて飛んできたと言いましたが、飛んできてそしてぶつかってきたんですね。助手席にいたかすみちゃんと一緒にはっと思ったら車が飛んできてって、あとはもう黒い塊がそばにあった、車はぺしゃんこになったんです。後ろに乗っていた聖也君も後遺症があってすぐ病院に行って、でも車は壊れちゃったんですが、火曜日聖也君も退院できて、お母さんも一緒にそばに入院していらっしゃるということですが、かすみちゃんはそのまま再開に学校に来ています。本当に奇跡的に守られて、今日千春さんは第二礼拝に来ていらっしゃって、また聖也君に付き添っておられますが、本当に守られたなと思っています。いろんなことがあります。今日の、ね、の駆けつけて家事を守っていてくださる原さんの暮らし、林馬のお母さんが礼拝にも今日も今も来てくださって、本当に神様が守っていてくださるということをつくづく共に感謝し合ったことです。今日ですね、私は今年の教会の総会の合同の礼拝ですから、今年の教会全体の中心の御言葉に沿って御言葉をお話したいと思います。実はですね、総会資料の関東弁に書いたんですけども、信徒の皆さんはもうすでに年末正月か目にしていらっしゃると思いますが、いろんなことが次々と困ったことが起こり続けている世の中の状況です。そんな中で、いろいろとこう次々と時代が変わって、去年は新しい新という字が去年の世相を表す漢字として知られていますが、 私たちは3年連続変わらないで、御霊によって生き歩むという標語で歩んでいます。その一つの一番大きい理由はですね、キリスト教信仰の中心であり土台はやはりこの標語と大きく関係していると思います。信仰のキリスト教信仰の一番中心はですね、ただ一人の誠の神、唯一の神を信じるということです。でもそれだけではありませんね。それならユダヤ教もイスラム教も旧約聖書をベースとしていますか、唯一信教、ただ一人の神を信じる信仰としては共通性があります。でもキリスト教信仰はもう一つ、父なる神、子なる神、聖霊なる神の三位一体の神の交わり、唯一の神、三位一体の神を告白する信仰ですね。で、それがこの大事なことであり違いですね。で、日本の文化人はですね、よく日本の宗教というのは和を重んじるいろんな宗教が多神教なり半神論で神々の世界で寛容と融和があるとこういうんです。それに対して、キリスト教は一神教はこのそういう点では非常にこう狭いとこう言って、戦いを好むと言って批判するんですね。文明批評をするわけです。イスラム教もユダヤ教もキリスト教ももともと旧約聖書の荒野の荒野の宗教だと、それに対して農耕文化の日本の信仰は和をもって重んじるという、そういうことでね、寛容と平和の精神が仏教にはあるんだと、あるいは神道にあるんだとおっしゃるんですが、もう全然違いますね。その辺から今話題の小沢一郎さんの高野山本山の発言なんていうことがあって、失笑笑いを買っているんですけどね、カトリックの神父さんが司教さんが往々にして政治家は宗教のことをよく知りませんからねと言ってましたが、いろんな抗議をしている人々もいますね。それはもう全く勘違いですね。三位一体、父子御霊なる神ですから、唯一神教でありますが同時に交わりの神なんですね。聖書の神は交わりの神様です。愛の神です。ですから全くこの歴史観も違いますし、仏教を元にした日本の歴史は争いがなかった寛容だったの、それはもう日本の歴史でたくさんの血が流されてきたことを全く無視してるし、クリスチャンに対する迫害はローマのキリシタン迫害よりももっと大きいわけですから、とんでもない非寛容の歴史を持っているわけですね。で、そういう後遺症を未だに日本人は持っていますね。で、そんなわけですから、今申し上げたように、正しくこの信仰なり宗教を子供に若い時から教えておくということは大事だなと思います。特に私たち聖書に基づいて、福音を伝えるものは聖霊を強調しなければいけないなと思います。というのはですね、他の宗教はいろんな似たことをいっぱい言うんです。聖書から真似をしますからね。でもね、他の宗教にないものがあるんですね。それが聖霊なんです。仏教学者がね、著名な仏教学者がね、仏教には聖霊がありません、こうおっしゃる。本当にそう思います。で、ところがそのことを私たちキリスト教会はどのぐらい自覚してそれを強調しているのかなと、そう思うんです。 私たちが救われるというのは新しく生まれ変わるからなんです。新生と言いますね。新しく生まれ変わる。新生のないところに救いはないわけです。でこのクリスチャンとは何であるかというと、新しく生まれ変わった人のことですね。で新しく生まれ変わってるというのは、変わるのは聖霊によるわけです。御言葉を述べ伝え、キリストの体である教会を立て上げていく働きは聖霊のお働きです。ですからこの聖霊による世界の更新、そして万物の更新は、そして私たち人類が新しく生まれ変わるというのは、どんなに強調してもしすぎることはない。今はまさにこの世界がそういう、 こう世の終わり、終末の危機に瀕しているんですが、万物の更新を待ち望んでいる。先ほども歌いましたね、賛美歌のやがて時は来たらん、神の、そうですね、御光のという聞けや愛の言葉を、もろくに人らの罪とがを除く主の御言葉を、主の御言葉を、やがて時は来たら、神の御光のあまねく世を照らす明日っていうのは、今日明日の明日じゃなくて朝のことですよ。明日、若い人分かりますか？明日っていうのは朝と書くんですよ、ね、で朝日を昇ってくる、あの朝は来るというんですよ。永遠の夜明けが来る、つまり主が再び来られる再臨によって、私たちが神の御前に立たせていただく新しい天と新しい地、その最初の朝が来る。その時あまねく神の御光が照らされる。これは万物更新の時で、この時を、希望の時を世界は待っている、人類は待っている。それは聖霊のお働きによるわけです。個人的な神聖の救いも、万物の更新も、すべて聖霊によるわけです。個人的に言えば、神聖ということがなければ救いはないわけですね。で、このそのことを、このとても大事なことです。神聖こそが希望なんです。キリスト教のこと、聖書のことをよく知っていても、生まれ変わっていない、新しく生まれ変わらされられていなければ救いはない。だから神聖は希望なんです。希望のない、希望というのは神聖があるからなんです。正月を迎えて私たちは心を入れ替えようと思いますが、希望、それはすぐに薄れていきます。だから聖霊を強調しなければならないというところで、教会はね、聖霊を強調し始めるんです。強調するのがいいんですが、間違って強調するんです。クリスチャンに向かって、あなたは聖霊受けてますかというわけです。聖霊のバプテスマ受けましたかと、こう言うんです。そうすると自信がないもんだから慌てるんですね。迷うんです。求め出すんです。聖霊求めたり、聖霊のバプテスマ求める、これは間違いですよ。クリスチャンが聖霊を持ってなかったら、そんなクリスチャンなんていません。で、私はそんなことを、いつ聖霊を受けるのかという本を書いたんです。もう有名な牧師や有力な牧師、神学者たちがそんな風に言うもんだから、 いやそうかもしれないと思って、聖霊を持ってないと思って、受けてないと思って悩むクリスチャンたちが出始めて、余計自信失っちゃうから、そもそもいつ聖霊受けるんですか、受けたんですかという質問をして、でそれを私は40年前若い時に本にしたんです。でそれは今私ここに持っている、去年の6月にこの教会で出版したんです。でこのいつ聖霊受けるのかというのはね、この題を読んでドキッとした先生がおられてね、前も言いましたがね、小畑進という天に召された有名な先生ですが、小畑先生がね、おはがきを、最後のと思われるはがきをくださって、題を見てびっくりして読んでホッとしました。先生一緒です、信じた時最初から聖霊を受けています、聖霊のバプテスマも最初に受けている、それを私がこの御言葉から書いているので、先生本当赤井先生をますます支援しますと言ってきてくださった。大事にそのはがきを取ってますが、信じた時から聖霊を私たちは受けており、主の御国に行く保証として終わりまで聖霊は私たちを守ってください。信じた時から聖霊のバプテスマを初めからいただいているんです。そのことを聖書からはっきり書いているのがこの本ですね。で実はちょっと後でもお話ししたいと思うんですが、私たちは御霊によって生き歩むということは、本当にそういう信じて救われて御霊を宿しているお互いは本当にそうでなければならない、いよいよ確信して歩めばいいと思います。聖霊と御霊とどう違うのかと、こう非常に基本的なことで言葉の問題で分からないっておっしゃる方がいらっしゃるかもしれないんで言いますが、聖霊と御霊は同じことを言い、同じお方です。キリストの御霊であり、三位一体の聖霊なる神なんですね。で聖霊は大文字で書いて、御霊は小文字で書いているギリシャ語を訳すときに聖霊と呼んだり御霊と呼んだりしているという、それのことですから、どうぞご理解をなさってください。公的なことを言うときに大文字の聖霊と理解し、小文字の時は私たちにうちに宿っていてくださる御霊という意味で、このプニューマという言葉をギリシャ語を受け止めて訳しているわけですね。では少し前置きが長くなりましたが、聖霊に励まされて前進する教会ということを言うとき、こういうことを予備知識、私たちの教会の歴史的なことと合わせて伝道者の方も含めて知っていただいたらいいんではないかな。今日本のキリスト教会はちょっと閉塞状態というか元気がない状態で、特に聖霊のことを強調する本がいっぱい出てきて、かえって混乱を招いているのかなと思うので、こんな時ですから今日の聖書の箇所と合わせて前置きにこんな話をしました。9章のこの31節が今年の中心の標語に関する中心の聖書の言葉です。今日はこの箇所から総会資料にあるメッセージをしていきたいと思いますが、一緒に31節読んでみましょうか。はい。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて、平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。 説教のポイントは今日はこの聖書の箇所から2つだけなんです。で、1つは平安を保つ、教会は平安を保つということでまず見たいと思うんですけども、その中で一致するあるいは交流するということが特に強調されています。19節から今日読んで星野長老に読んでいただきました。食事をして元気づいた、こんなとこ始まるのという感じですが、その前に18節の終わり、彼は立ち上がってバプテスマを受け食事をして元気づいた、こういう流れなんですね。で、これはサウロというこの人物のことですから、クリスチャンはみんな知っているわけで、サウロという人を知らなかったら潜りになっちゃうわけですが、ヘブル語のサウルというのはですね、サウロというのは旧約聖書の中に出てくるユダヤ人の王政、王様を立てられたった時に一番最初の王様がサウル王なんですね。その同じ王様の名前、大いなるものという意味を持ってますが、二代目がダビデ王ですね。で、その偉大な王様の名前をもらった若者がこのサウロという若者です。日本で言えば誰に当たるんでしょうね。初代の大王に当たる名前ね。で、こういうこの名家の息子サウロという若者がこのどういう人であったかというと、ユダヤ教に熱心な、そしてギリシャ語を話す お金持ちの商売人の子で、当時としてはお金で買ってもなかなか買えないローマの市民権を持っていた。しかも非常に優秀で、ガマリエル門下生というですね、もう当時の最高のこう教養を身につけている若者で、信仰的にも熱心で、旧約聖書の律法を厳重に進んで守っているという人でしたね。で、だから彼にとってはもう許せない、絶対に許せないっていうのは、神が人間になり、しかもガリラヤの片田舎の大工だったっていうね。ローマの重罪犯罪人、政治犯がつけられるこう十字架刑を受けて死んだ人間が子供あろうに復活して神であるなんてとんでもないっていう、そういうのはユダヤ教の異端だ、滅ぼしてしまえ、撲滅しろ、殲滅運動をするわけです。で、クリスチャンを捕まえて、片っ端から捕まえて投獄したり、時には殺していたというあたりで、最初の殉教者ステパノという人が殺されるときに立ち会うどころか、みんなを先導していたのがサウロというこの人物ですね。そのことは使徒の働き7章に書いてあります。で、8章に入るとサウロはステパノを殺すことに賛成していたとあって、しかも迫害の急先鋒でこのエルサレム中をクリスチャンを捕まえていく働きをします。で、この9章に入ると、9章1節、さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、というのはユダヤ教の指導者のところで、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるように頼んだ。それはこの道のものというのは、まだキリスト教と言われていない、この道のもの、異端邪宗のこのやつらというわけです。この道のもの、こいつらって、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。北の都ダマスコ、外国にまで行ってキリシタン迫害に、クリスチャンの迫害に出かけていった、こういう人物。彼は こうユダヤ教への熱心さの神への熱心さのあまりそれをやっていたんですね。でその時有名な九章のこの三節にあるように、ところが天からの光が彼をバーッと照らして、そして復活のキリストだということを知るわけです。で3日間目が見えなくなってダマスコの町でこのじっとどう何が起こったのか、つまり、私があなたが迫害しているイエスだと復活のイエス様に名乗られて、そしてあなたを今から、私をキリストを述べ伝えるために異邦人ユダヤ人以外の全ての人類王あるいはイスラエルの子孫の前にあなたを選びの座としてあなたを立てると、こう言われてもですね、彼はもう本当にびっくりしているんですね。そこにこのアナニアという人が使わされてくるわけです。そして彼は見えなかったが目が見えるようになった。皆さん9章18節、すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。目から鱗という日本のことわざはこっから来たんですよ。目から鱗、皆さんそうですか？そうだったのって、こういうの目から鱗が落ちたって日本語になった聖書の言葉、その一つは目から鱗ですよ。塩崎玲子というホーリネスの先生がそういう本を書かれたんで、それをネタに私は希望の声のラジオで今そのを解説するシリーズを話してますが、割と反響がありますね。分かりやすいって。で、サウロの目から鱗、文字通り鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった、こう肉眼が見えるようになったというだけじゃなくって、霊の目が、自分が今までとんでもないこの異端者だ、そのイエスはとんでもないまがいものの宗教の教祖だと思っていたのに、本当のメシア、旧約聖書が約束して待っていた救い主だ、メシア、つまりクリストス、キリストだと。ヘブル語のメシア、それはギリシャ語のクリストス、キリスト、救い主だ。それをね、知るようになった。こういうのを目から鱗って。で、とんでもないことをしていたんだなぁと思うわけです。そこから、実はサウロは、このイエス・キリストを伝え始めます。さて、ここでね、この時ね、どうしたかというと、このそこにアナニアさんはイエス様からね、そのあのサウルという若者のところに行って伝えなさいと言うんだけど、怖くてそんなことを言って、そんなやつに会いに行ったらどうかされるんじゃないかと思って、おっかなびっくりですが、イエス様に言われて出かけるんです。ここにね、このアナニアという人のこの態度、姿勢がよくわかります。どう言ったか、兄弟サウロと呼びかけるんです。17節見てください。そこでアナニアは出かけて行って、その家に入りサウロの上に手を置いてこう言った、兄弟サウロ、ち
兄弟呼ばわりするんですよ。
そして親しくておいたんです、ね、すごいですね。もう一つ見てください。27節というところを見るとね、サウロ27節、バルナバという人が、今度はサウロがエルサレムに行った時に彼を引き受けて、バルナバは彼を引き受けて人たちのところに、ところへ連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの御名を大胆に述べた様子などを彼らに説明した。引き受けてっていうのはね、手を取ってっていうのはね、もう手を取らんばかりにして引き合わせたんだ。エルサレムの先輩の人たちにね、こういう仲介の役をしているのがこのアナニアさんだったりバルナバさんなんです。こういうね、仲間の助けがあって、で、26節を見ると、サウロはエルサレムについて弟子たちの仲間に入ろうと試みたとあります。こういう、こう、仲間意識、こう、仲間に入るっていう努力が大事なんですね。私たちの教会で言えばね、実は私たちの教会は先ほど言いましたこの本を、まあ、こういう形じゃなかったんですが、黄緑色の表紙で黒い大地だけのいつそれを受けるのかという本が出た時、これが元でこの本、前の本が没収されて、前の教団で没収されて、で私たちはその教団に折れなくなった。で、まあいろいろ経過はあったんですが、独立したんです。で、私この本を書いた私だけが独立離れたらいいと、私と家内が離れたらいいと思ったら、教会が出版しましたから。赤江牧師と自分たち災害時の教会はもう一つですから、私たちも一緒にこの教団から出ますというのを、この教会や教会総会で、昔の長屋の教会で全員一致で決めて、前にいた教団から独立したの。その原因がこれな、この本なんですね。で、そのぐらいね、やっぱ問題作だったんです。最近この本を読んでくださった方が最初の数ページ読んで、火花が散っているようですって、だいぶ柔らかくしたんですけどね、そういうのかお感じになるようです。で、このでもね、でその結果、前にいた教会団から出ないといけなくなっちゃったんです。で、私たちは夫婦だけで出ましょうと言ったら、先生、私たちは信仰が一つだったら、なんで先生だけ出ていくんですかって、私たちも一緒ですということになって、結局単立で10年ほどなったんですが、結局ね、じゃあそのままでいたらいいじゃないかと思うところを、実は私たちは今の同盟教団に入ったんです。迎えていただいたんです。仲間になったんです。仲間が嫌で出たんじゃないんです。神の御言葉に従ったら折れなくなったんで出たんです。御心だと信じたから。でも別々にいるのは御心ではないと思うので、もっと仲間になるべきだと思うから入ったんです。実は独立した私たちの教会はこの街道を建てている時でしたから、この街道を立ち上がって、その間どんどん人数増えていったし、教会が教会を生み出したし、瀬戸内ベルトライン計画というのを手に召された各先生と共同して教会を生み出していって、それが今の
同盟教団の中国四国宣教区の多くの教会になっているわけです。だから私たちが他の教団に入りたいと言った時にあちこち探したんですが入れるところ、その時にね、こういうことだったんですね。その時に同盟教団のリーダーの指導者だった吉村先生はキャンプの講師にお招きしたら、もう入らんでよろしい、同盟に来んでよろしいって言われた。仕方ないから単立連盟という今のジェカ日本福音教会連合というのに変わったんですが、そこに入ろうとしたんです。そしたらそれを聞きつけた吉森先生が本当に入るのと言って、そんなに本気だったら同盟に入っていいよと言って来られたんです。その時に関西、当時関西ブロック、同盟の関西ブロックの先生方20人ぐらい連れてここへ来られたんです。で役員さんたちと会ってくださって、先生前は入らないでいいって言ったでしょって言ったら、そうだった、どうしてですかって言った、いやこの教会は一つの新しい教団を作ると思ったと言った。私たちはもう一つの新しい教団を作るなんて気持ちは持っていない。キリストの教会は一つですから、天国に行くんです、そこで一つなんですから。地上でまたややこしいプロテスタントの教団が増えることは私たちは良くないと思ってるから、教団に入りたいと思ってる。それなのに別の教団作ったらいいでしょう思ったら、いや他へ入る、同盟がダメなら他へという時にうちへどうぞと言われたんです。こういうことがね、実は仲間になるということの本当の大事さなんです。一致する。はい、お話が長くなりますが、この今の話を続けるとね、それはね行動性とか一体感ということと一緒なんですね。27節から30節にあるように、バルナバはエルサレムの教会にかつての迫害者のサウロを紹介して、そしてそれがこの一致していったんです。ここに名前が挙がっている31節のユダヤ、ガリラヤ、サマリアっていうのは犬猿の中の民族関係にあるんです。仲が悪い、お互いにこう罵り合ったり粗り合ったりね、蔑み合ったりしてる。異邦人のガリラヤと言ってみたりね、ガリラヤから何がいいものが出るか、預言者なんか怒らない、サマリア人で悪霊に取り憑かれているとかね、もう本当に仲が悪い。それがユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全地にわたり築き上げられた、導き上げられ、築き上げられ、しかも教会はという31節の言葉はね、単数なんです。複数形ではなくてね、だってたくさんの教会があるわけですから複数でいいんですよ。それなのにこんなに広い地域の教会が民族関係も違うのに、たくさんある教会を一つの教会と呼んでるんです。みんなキリストの連帯した教会で、イエス様から見れば私の教会なんです。これがね、私たちが持たなければならない聖書的な正しい教会観なんです。地上の歴史的な事情でいろいろ教派に分かれていても、イエス様から見れば一つで、見えないキリストの教会は一つなんだ、天国に行ったら一つになるんだということを決して忘れちゃいけない。このことを私たちは大事にしたいと思うんですね。今申し上げたように、そうした中で私たちの
教会はいろんな歴史があって、こう離合集散、教団から出たり単独でやったり、また同盟教団に加えてもらったりしたけど、同盟教団以外の教会は悪いのかという、そうじゃなくて、イエス様の目から見て本当に一つの教会だ、これを私たちは、そうしてこそ教会は平安を保ちということが言えるんじゃないでしょうか。個人的にもね、好き嫌いっていうことをね、同じ教会の中であの人とは気が合うとか合わないとか、虫がつかんとかつくとか関係ない。私たちはそれぞれ違いがあって個性があって、互いに認め合いながら本当にキリストの一つの体として本当に一致していく、それが平和を保つということですね。このことを一つ一つの教会の関係、もう例えばクリストワーさん岡山大会だとか、いろんな働きも共同してますが、本当にそうだと思います。私たちの教会が同盟教団に入ることによって、私たちの教会はたくさん教会次々生み出していましたが、それをやめたんではない、同盟教団を通して同盟教団のない教会に教会が生まれるように、1億2000万宣教という目標を同盟教団が掲げてくださった、それに協力している。まだ同盟教団のない教会に県に一つ始めると、そこにもう一つできると点が線になりますね。点と点が結びついて、もう一つ点を置くと点と線と線が結びついて面になります。点から線、線から面、そして教会ないところに、じゃあ他の教団があるから同盟行かなくていいじゃないか、そうじゃなくって、そういう他の教派とも協力し合って日本の伝道を底上げしていく、そういうために貢献したい。でも実際には30人ぐらいの礼拝出席、実質は十数人の日本のキリスト教会の中で、まだ開拓して間がない経済的自立してない教会を助けていこうというために、私たちの教会の献金は用いられている。教団に入れないで自分たちの教会だけのことを考えていると、今私たちが計画している500人の多目的ホールや第二教区間はとっくに立っていたと思います。それをしないのはなぜか、教会はユダヤ、ガリラやサマリア、日本の全地にわたり築き上げられて平安を保つためだと信じるからです。でも私たちは教会として、教団としてだけじゃなく、伝道書にも、自分たちの教会で伝道書もスピードは落ちるけど、教会独自の開拓伝道を進めましょうということで、今まで伝道書と合同の働きをしている。多くの教会にチャーチプランティング、教会を開拓することを進めてもなかなか乗ってこない。理由はいろいろあるんです。でもみんないいわけです。初めからやろうと思わない。御心だと信じて立ち上がらないと、神様は実現を与えられないと思いますね。御心に従うかどうか、これが大事なの。こうして教会はこのことを、まず自分たちさえ仲が良ければ、自分たちさえ良ければという、そういう平和ではない、内向きの平和ではない、本当に与えていくことによる一致と平和、これが聖書の主の御心にかなう平和で、そのためには危険や犠牲を伴うんです。それを払う覚悟がいるんです。それを子供投げに当然のこととして従わせていただく、決して誇ることがない、それは恵みじゃないでしょうか。 ではもう一つのポイントを見ます。教会は信者の数が増えていった。31節ね、いいですか。31節の教会は数が増えていた。数々言われなって、そう言って牧師たちは言う牧師がいるんです。数じゃないっていう、数は増えていたと書いてあるじゃねえかと。ここだけじゃないですよ。使徒の働きを区切り区切りにこういう言葉が書いてあるの。そして教会は進展していったんです。進んでいったんです。増えていったんです。質よりも量よりも質ではなくて、教会は質も量も大事で、質が良かったら量が増えるんです。デフレの時代でも大事だと思いますね。質を大事にしなきゃいけない。でその時ね、先ほど見ましたように、まずね、パウロは信者の数が増えるために何をしたのか。サウロという名前の時ですね、20節見ていただくと、そして直ちに、何がいつから直ちなんでしょうか。イエス様を信じて洗礼を受け、イエス様を信じて直ちになんです。救われて直ちになんです。もっと信仰のことがよく分かってクリスチャンとして充実して成長したら伝道しましょうではないんです。直ちに、まあサウロはもうイエス・キリストを信じる前から、まあ確かにのユダヤ教のリーダーシップを持っていた方ですから、直ちにっていうことは準備があったんでしょうね。でも今でもそうでしょう。クリスチャンになってだんだんクリスチャンとしてキリスト教信仰が身についていくと、教会の中にどっぷり使っていくと、クリスチャンの友達がだんだん減っていくんです。それまではクリスチャンでない人と付き合っていたのに、教会に来て教会と親しくなると、クリスチャンでない方へのインパクト、影響力がなくなっていくんです。救われてまなしの時に、あんたなんで教会行ってるん、あんたどうしてクリスチャンになったの、そう聞かれて答えてるから、じゃああんたも来られって言ってみろって、そうやって誘いやすい、来てくださりやすい。へえ、あんたがクリスチャンと言われてるうちは来やすいんです。あんたが行っとんなら私も行くわというわけですよ。ね、あんたでも天国行けるんだよ。そう、私も行かなそうにあいて。そういうので伝道が進むんです。もういかにもクリスチャンになってしまったら、あんたみたいにようならんって言われる。だから、直ちにイエス様を伝えるの大事なんです。私はまだまだ新人やから伝道なんて要せんって思わないで、直ちにイエスは神の子であると述べ伝え始めてください。先ほど神聖のことを言いましたね。あの生まれ変わり、神聖するのはイエス様信じた時です。その時を改心と言いますね。改心、このここに説教のアウトラインに改心と書いてあるですね。回す心、コンバージョン。改心というのはね、どういうことかというとね、英語でコンバージョンと言いますが、向きを変えるということですよ。もう一つの改心がありますね。大化の改心の改、あの改です。改める心。正月だから今年こそは心を入れ替えてと思って、今日何日ですか、3日は遠いに過ぎましたね。ですから心を入れ替えてとなかなか続かない。今日続いてたらすごいですね、1年の経営を。はい。 でもまだ11ヶ月ありますからね。だから戒心と この心の向きを変えるのと心を入れ替えるのは、自分の心を改めるのは違うんですね。心を改めることによっては人は救われません。完全に改めれる人なんていないんですから。いたら手を挙げてください。いらっしゃいません？私に挑戦する人。悪習慣、目に見える習慣やまった。それはお酒やまった、タバコやめた、もうパチンコ行くのやめたとかね、いろいろあるでしょう。ギャンブルやめたとかいろいろあるかもしれません。でも心の中の悪習慣、誰も知らない自分だけが知ってる習慣、完全に改まりましたか？子供に対する言葉、夫婦の間で夫に対して妻に対する態度、今年こそは、今年こそはと年の暮れ、毎年そうやって新年迎えて、今年こそは、今年こそはで年の暮れと、また新年迎えて、ダメやなぁと、人間はみんなこんなもんやと、それで妥協して納得する。変わらない。自分で心を入れ替えることによって救われるとすれば、誰も救われない。だからそういう私たちの弱さ、罪深さをご存知の神様が、この神様の戒めを守ることによって救われる、これが旧約のモーセによる立法を守ることによって、行いによって救われる道は閉ざされたというのはそれなんです。それとは別の道で救いを神様は用意された。それがイエス・キリストを信じて救われるということです。それがもう一つの心を回す、私は向きを変えて振り返る。何があるか、十字架のイエス様がおられる。どっちでもいいですよ。イエス様、イエス様の方を向いてイエス様に向きを変えると、イエス様を送ってくださった父なる神様がイエス・キリストを通して私たちを迎えてくださる。向きを変える。そしてイエス様、私は自分ではどう改めることもできません、こんな私ですが、もうお手上げですが、私をこのままで助けてください、そのままであなたを許してあげる。無責任ですか？無責任ですか？無責任じゃないんですよ。無責任というのは借金払わん人のことです。イエス様があなたに代わって罪の許しを与えてあげるから、私が払ってあげるから、それがイエス様が救ってくださる。だからイエス様に向きを変えると救ってくださる。その時に神様は私たちの罪を全部イエス様の肩に担わせてくださって、私たちの罪の償いは終わったとおっしゃってください。その保証に、神の子として救いを与えたという保証に、イエスの御霊を信じる者の心に与えてくださった。信じた時に聖霊を受けてなくて何が救いですか？でしょ？それなのに信じるだけじゃダメだ、罪許されるだけじゃダメだ、聖霊を受けなさいとクリスチャンに言うのは、それでも牧師か？私はそう思います。そんなこと書いとか嫌われて追い出された。でもそうでしょう、私はそうだから、私は行いによっては救われない、自慢じゃないけど、今でも十字架のお許しがいるんです。イエス様の十字架を見上げて、イエス様が
御国の保証としての御霊を与えてくださって、決して捨てないおっしゃってくださるから、その神の約束と御言葉を信じて平安なんです。だから少しでも神様の御心にかなったものになりたいと日々祈って励むことができるんです。でも完全になれない。でも最初から神の御霊を与えていてください。内側から日々御霊によって御霊の実を結ばしてください。御心を行いたいと内側から働きかけてください。この御霊に導かれていくことが神様の恵みなんです。その御霊に満たされている印は何かというと、伝道してるっていうことなんですよ。もう言葉で満たされて気分で何時間祈ったからとか、それは素晴らしいことですかね。一番御霊に明かしされて、満たされている印はね、満たされていることですよと。一箇所だけ使徒の働き4章29節を紹介していますが、少し前4章29節を見ると、迫害をされていた初代教会のクリスチャンたちが、これ以上イエスの名によっては伝道するな、教えるなと厳しくこの禁じられたわけです。そのことが4章の28節にあります。議会からの命令です。29節、ペテロをはじめ使徒たちは答えていった。使徒に従うより神に従うべきです。私たちの父祖たちの神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるために、このイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。聖霊に満たされて、あ、ごめんなさい、今私は5章を読みました。5章、ごめんなさいね。でもここも同じなんです。これが信仰満たされて証、命がけて証したんです。でもう一回4章の29節に行きます。主よ、これも大胆に迫害を受けた人々が、29節、主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって、印と不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が振り動き、一度は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。大胆に語り出した。福音を恥としないと、使徒パウロは言いました。恥としないっていうのは、どっかで恥ずかしいと思った経験があるからです。だから恥としないと決断したんです。私たちもどこかでイエス様を信じて感謝していながら、イエス様のことを伝えるのに躊躇する弱さを持っています。でも聖霊に励まされて、私たちは主を証しすることができるのです。だから教会は信者の数が増えていくという結果になります。励まされて、やっぱりイエス様のことを知らない人に、私でないと伝わらない人に勇気を持って、どう思われても断られてもやっぱり祈って伝えよう。この結果、教会は信者の数が増えるんです。教会の礼拝に、あるいは今度のクリストワさんの集会に、その他のいろんな教会のプログラムに、あるいはクリスチャンの集まりの 家での集まりに友達を誘っていく、大事じゃないでしょうか。
二つの動詞がここに言われていました。一つは何か、平安を保つ。もう一つは信者の数が増えていく。この二つが主要動詞なんです。いいでしょうか。聖霊に励まされて前進する教会は本当に主を恐れかしこみながらこのように前進します。お祈りしましょう。神様、恐れやすい弱さを持っており、自分たちだけの仲間の中にとどまって他の人を仲間に加えようとしない弱さを持つ私どもですが、私たちのうちにお迎えした御霊様によって、どうか本当にあなたの御心を行うものとしてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。